はい、12月になりました。今日も京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像のお時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第一火曜日の午後2時から30分間、脚本演出出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは私、京都弁護士会所属弁護士三輪房子が務めさせていただいております。はい、それではですね、今年最後の放送というか、まあ、12月になりましたので、今年、平成24年は最後ということになりました。今年の4月からですね、前任の新井先生から引き継ぎをさせていただきまして、やってまいりました。三輪房子です。お聞きの皆さん本当にありがとうございます。総括としてですね、ビッグなゲストをと思ったんですけれども、すいません、日程調整が叶わずですね、申し訳ございません。来年以降は、しっかりといろんな話を聞ける、いろんな多彩な京都弁護士会が誇る優秀な弁護士陣をゲストにお招きしようと思っております。企画は私の頭の中にあります。頑張ります。それでですね、以前ですね、Facebook ページを立ち上げましたっていうお話をさせていただいたんですけれども、Facebook ページを立ち上げたので、もしこの放送をお聞きの方で、Facebook ご覧の方は、ぜひ、Facebook ページ、京都弁護士会がお送りするラジオ番組ですっていうページがありますので、そちらの方をぜひともご覧いただきたいなと思うんですね。でですね、そちらの方で、ちょろっと、なんかこういう話してほしいとかないですかみたいなことを応募したことがあってですね。ね、結構ね、難しいことを、こう、お聞きになりたい方とかもいらして、こう、意識の高さに驚いたんですね。で、とても難しい話について、ラジオだけで30分でお送りするっていうのはちょっと困難な面もありますし、その場合によっては、やっぱり弁護士にもいろんな人間がおりますので、こう、何かに偏ったりするっていうことはやっぱりちょっとお伝えできないなっていうのもあるんですけれども、一つちょっと、やっぱりせっかくいただいたご質問だったので、ちょっとずつでもお答えしていけたらなと思いまして、今回はですね、法律と条例ってどう違うのっていうようなご質問をいただいたんですね。法律と条例ってどう違うの？まあ、何が何なら、例えば憲法と法律ってどう違うのっていうこととかも、もしかしたらこのラジオ放送を聞きの方、そんなことは知ってるよっていう方もいらっしゃれば、憲法と法律と条例の違いって何っていう方も多分いらっしゃると思うんですね。で、この疑問に答えるべく、私はですね、受験生の間でもう必読書と言われております、芦部先生の憲法っていう本を今日は持参しております。間違ったことを言わないようにと思いまして、教科書をちゃんとね、持ってきたんですけれども。で、憲法っていうのは、まずだから、憲法って何なのっていうことから、少しぐらいはお話できたらいいのかなと思うんですけれども、憲法は、その国家の基本法と言われておりまして、で、まあ、日本国憲法っていうのがあるんですね。で、日本国憲法全文から始まって、まあ、100条ちょっとぐらいのもんなんですけれども、これは、まあ、いわゆる第二次世界大戦後に制定されたもんですよね。で、憲法っていうのは本当に国民の基本的人権とか、まあ、義務とか定められているもので、で、国家の基本法なので、その憲法違反の法律っていうのは違憲っていうふうになって、なるっていうような、例えば違憲訴訟っていうのもあるんですね。でですね、憲法っていうのは今言ったように国家の基本法ですから、簡単に改正はできないんですね。まあ、よくニュースとかで話題になってますよね。憲法改正とかいろんな話があるんですけれども、これなんで話題になるかっていうと、改正するべきかしないべきかとかいう議論はさておきね、その内容に立ち入ることはさておきですよ。憲法っていうのは非常に改正しにくい構造になってるんですね。改正しにくい構造になってます。っていうのも、やっぱり国家の基本法で国民生活に直接実は関係してくるだろうということで、構成憲法、硬いの項ですね。構成憲法というふうに日本の憲法はされておりまして、これもね、憲法、国家の基本法って言っても、国家自体がいろんな国家があるわけですから、憲法自体の中身も もちろんその変え方、定め方もですね、国によって様々なわけですね。で、日本においては構成憲法って言って、非常に、こう、改正がしにくい形になってるわけです。なので、憲法改正が議論になるわけですね。法律改正がものすごい議論になったりするので、やっぱりちょっと珍しいことじゃないですか。法律が、まあ、できたり、改廃されたりっていうのは、もう本当に、もう日常茶飯事というかよく行われていることで、日々刻々とね、例えば会社法なんていうのは、私も受験生時代が長かったんでね、会社法なんていうのは、もともと商法っていうの中にあって、枝番って言って288の何とか言っていっぱいいっぱい定められていたものをもうちょっとこうもう今の社会に合わせて会社法っていう形で作りましょうっていうことで最近結構制定されたんですね、会社法自体はね。でそういうふうに法律っていうのは基本法であってもまあ改正されたりするっていうことはよくあることなんですけれども、憲法っていうのは変えにくいもんなんですね。なんで変えにくいかっていうと、やっぱり基本的人権の保障とかそういう国家の基本法について定められたものだからなんですね。で、もうこの憲法改正の手続きなんていうのは、これは非常に大変なことで、改正案の提示から始まるんですけどね。で、これを、国会がやっぱりやるわけですね。改正っていうのは。なんでかっていうと、国会議員っていう、選挙前かあんまり、まあ、これ一般的な話でね、どこがどうとかそういうことじゃなくて、国会議員の人たちの、基本的なお仕事はやっぱり法律を作らはることなんですよね。立法。国会っていうのは立法を司る、ところですから、立法っていうのは法律をね、立てる。まさしく立法なわけですね。なので、国会議員の皆さんのお仕事は多分っていうのは私はその詳しく知らないからですけれども、一応ね、工学上は、お勉強上の上では、国会議員の人たちは国会でより集まって法律こういうとこ、こういうふうにしましょうって言って話し合うところなわけですね。で、憲法っていうのはさらにその法律をさらにこう、基本的なところで支えてるものなんで、これの改正っていうのは非常に大変なわけですね。うん。で、これがですね、非常に厳しい要件。例えば、発案のところからして、まず憲法改正の発案からして、非常に厳しい要件が課されてるんですね。これは、各議員っていうのは、国会議員の議員さんがね、憲法改正の発議をすることはできるんですけど、これまあ、だから結局改正案とかも必要だったりするんですよね。で、まあ審議とかをして、で、これは、そうですね、これ、例えばね、議決っていうのもね、この発案とか審議の方法っていうのは、まあ非常に厳しい要件が課されているっていうことで、しかもこの議員ね、議決、憲法改正の議決をしようと思ったら、各議員ね、衆議院と参議院のそれぞれ全部の議員、全員の3分の以上の賛成を必要とする総議員、3分の2以上の賛成を必要とするっていうふうに解されてるんですね。それで、これは、ただ、その法律で定められた議員数なのか、現実に存在する議員数のどっちなんやっていうのはあるんですね。例えばですよ、500人って定められてても、まあ、欠員とかもあるじゃないですか。で、その1票2票で、こう、大きく作用する場合もあり得るから、そこの、定則数をどうするかっていうのもいろんな問題があるんですけれども、でも、どちらにせよ、総議員の3分の2以上の賛成を必要とするんです。で、両議員ですよ。衆議院も参議院も3分の2以上の賛成が得られた時に、国会の発議が成立するんです。で、この国会だけで決められないんですね。さらに国民に対する提案、国民、あ、違う違う、ちょっとね、難しいな。これで成立するんですけど、この国民の承認っていうのがさらに必要なんです。国民の承認っていうのが必要で、国会だけで決められないんですね。国会の両議員の3分の2以上の賛成プラス国民の承認が必要だと。で、それもしかも、 特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票の際の過半数が必要みたいなんですね。っていうことで非常にまず憲法が変えにくいっていうことだけまず知っていただければなと思うんですね。で、憲法の中身について何分間で喋れっていうのはもう到底無理なので、まず憲法っていうのが基本的な人権とか、まあ基本的な義務とかを定められた国家の基本法として存在するわけですね。人権規定と統治規定っていうのがあって、国家の基本規定ですから、統治機構、立法、行政、司法についても定めているわけですね。で、こういった憲法について改正をするには、両議員の総議員の3分の2以上の賛成と国民の承認まで必要だっていうことで、もうだから全体的にこう巻き込んでみんなで考えなきゃいけない問題なんだなっていうことをまず知っていただきたいななんて思うわけですね。で、各言う私もですね、例えばその、もうこれ、中身に突っ込むようなことではないと思うんですけど、じゃあ今ね、どんな議論があるかっていうと、それはもう本当に難しい問題があるので、興味を持ちの方は本当ぜひ、法律の改正だってやっぱり皆さんご存知ないとは思うんですけれども、こう、自分自身に関係あるっていうことで、興味をまず持っていただけたらなと思うんですね。で、興味持っていただいて少し例えば勉強とかされたりすると、まあ、憲法じゃなくても何でもいいんですけれども、ご自分が何か関係するような領域の法律のこととかをお勉強されたらば、例えば法律相談に行かれた時とかでも、その弁護士の話とかもスムーズに聞きやすくなるんじゃないかなと思いますね。こんな硬い話をする予定じゃなかったんですけれども、そういうふうに憲法っていうのは、非常に国家の基本法として改正しにくい構造になっていて、それぐらいだから重要性は高いってことですね。で、まずその辺をちょっと、ああ、なるほどなと、なんか、頑張ってこんな話してた人がいるなぐらいでいいんですけれども、そんな風に思っていただければいいかなと思います。でですね、今12月になりまして、ちょっと急に話が飛ぶんですけど、12月になりまして、今ちょっと外がですね、もうみんなすごい厚着してて、急に寒くなってきましたよね。で、寒くなってきた後同時に、まあ12月ということでクリスマスですから、クリスマスソングなんかを聞きたいなと、クリスマスも何も私もないんですけれども、まあそれは私の個人的な話であって、今世の中はね、やっぱクリスマス、年末ね、なんかどんなに暗いニュースがあっても、まあクリスマスぐらい、まあ明るく過ごそうじゃないかということで、今日はですね、クリスマスソングをかけたいと思います。イエイ!なので、いろいろちょっと考えたんですけど、ちょっと渋めの選曲をさせていただきました。ダリル・ホール&ジョン・オーツでジングル・ベル・ロック。はい、ベルの音がなんか12月やなっていう感じですよね。今日はすごくお天気いいんですけれども、だいぶ冷え込んできました。今年はなんかノロウイルスもえらい流行るみたいなニュースも出てたんですけれども、ぜひ皆さんもう急に冷え込んできたし、京都の冬は寒いですから、インフルエンザのワクチン予防接種とかですね、ぜひとも受けていただきたいなと思うわけです。私もですね、今、事務所の事務員さんと喋ってたら、やっぱり休めない仕事だし、もしインフルエンザに自分がかかって、人に迷惑かけてもいけないとお客様も来る場所だからっていうことで、必ずもう毎年もインフルエンザワクチンを早めに受けますっていう話をしてはって、で、私自身もですね、もう、まあ、受験生生活長かったんで、受験生の時にインフルエンザにかかるっていうのは、まあ、気分的に悲惨なわけですね。なので、もう絶対にインフルエンザにかかりたくないと。必ずインフルエンザのワクチンを受けてましたね。で、一回ね、そういうふうに思うようになったきっかけがあって、大学生の時なんですけどね、私も大概留年してしまっていてですね、で、留年して、この単位、この英語かなんかフランス語か語学の単位を落とすと、その学校にいられなくなるぐらいのちょっと状況に陥ったことがあって、で、そういう状況に陥った時にインフルエンザにかかっちゃったんですよね。で、インフルエンザにかかったらもうなんか学校多分なんか行ったらあかんかなんかそういうルールみたいなのがあって、で、再試験やっていうことになって、もう結局受けれなかったんです、試験が。で、再試験になると、その取った点数の8掛け、実際に自分が試験を受けて、 取った点数の8掛けしかつかないっていう、それもルールがあったんですよ。っていうのは、言ったら後出しじゃんけんですね。病気っていう理由があろうとなかろうと、まあどんな理由があろうと、再試験に至った人は、みんなが受けた時よりも遅く受けたんだから、ね、後出しじゃんけんだと。もちろんでも試験問題違うんですよ。試験問題違うんだけれども、まあ、そういうふうに後から受ける人は、まあ、ペナルティーってわけでもないと思うんですけど、8掛けやっていうことで、例えばね、100点満点のテストで80点取ったら、普通80点じゃないですか。でも、80点取っても、成績上は64点しかつかないっていうルールやったんですね。で、60点以下って、60点以下か50点以下か忘れたんですけど、なんか不合格やったんですよ。で、当時、そんなにもね、お恥ずかしながら、そんな勉強してへんかったんで、これ8掛けやったら、単位落とすんちゃうかと。単位落とすってことはこのままその大学にいられなくなるんじゃないかみたいな状況に陥って、もうなんかそのインフルエンザどころじゃなかったんです。インフルエンザもすっごい辛くて、もうなんか、ものすごい高熱が数日間出たりとかしてしんどかったんですけど、その後の試験のことを思うともう、いても立ってもいられず、なんでインフルエンザのワクチン受けへんかったんやろうっていうことをちょっと一回経験しまして、それ以来、やっぱりその、大事に備えて、こう、何でもかんでもっていうわけじゃないけれども、予防することの重要性っていうのをすごい感じたんですね。で、体が資本じゃないですか。どんな方でもそうだと思うんですけれども、体が資本やから、絶対にその予防できるものはとにかく予防しようというふうに思うようになりましたね。何でも毎年、インフルエンザのワクチンは受けてます。と言いつつ、今年は忙しくてまだ受けてません。皆さん早めに受けましょう、本当に。ねえ、ほんと、なんかちょっと体調悪い時とかもあれ接種できないじゃないですか。だからもう元気なうちにね、何事もやっとかないといけないな、なんて思ったりするわけですけれども。で、まあちょっと余談はさておき。で、まあ本題なんですけどね、条例と法律って何って話なんですけど、さっきもちょっと言いましたけど、法律っていうのは国会で作る法律なんですね。国会で作るのが法律です。で、条例っていうのは地方公共団体が制定するその自主法ですね。自主法っていうのは要するに、こう一定の地方公共団体、京都府とか京都市、京田辺市とかね、そういう単位で作られるルールですね。法則、規則のようなものを条例って言うんですね。で、条例っていうのは、そういったように地方公共団体で制定するもんですから、その地方公共団体でのみ適用されるもんなわけですね。で、これは、だからもう全く作る人も違えば、ね、適用される人の範囲も違えば、まあ、ほとんど全てにおいて違うわけですね。で、この条例に何が含まれるかっていうと、地方公共団体が、その、例えば京都市とかのね、京都市議会とかが作るのが条例なんですけど、それだけじゃなくって、例えば、市長さんの制定する規則ね、市長さん、村長さん、例えば、府知事とかね、の制定する規則とか、各種委員会。これはですね、これも地方公共団体ごとにありますね。教育委員会とか、公安委員会、人事委員会とかっていうのが、地方公共団体ごとにあるんですけれども、これらの制定する規則とかも、広い意味で条例に含まれるんです。条例っていうのは先ほども申し上げましたように、各地方公共団体で適用されるもんですからね。で、それらも含み、かつ、まあ、議会がね、地方自治体の議会が作る条例ですね。法規のことを言うんですね。で、これはですね、ただ、じゃあ条例で何でも定められるかっていうと、当然、その地方公共団体の自治事務、その、例えばその小さな単位ですよね。言ったら国と比べて京都府とか京都市ってもっと小さくなるわけですけど、そこで適用される、そこで使う、そこで必要な事務に関して制定することができるし、その範囲じゃないとダメだよっていうことなんですね。まあそれは一定程度当然ですよね。で、かつこれは憲法に定められてるんですけれども、あと、法律の範囲内じゃなきゃいけないよっていうのがあるんですよ。で、法律の範囲内っていうのはこれも憲法で定められてるんですね。うん。で、これは憲法94条が法律の範囲内で条例を定めることができるっていうふうにしてるんですね。で、そういうふうに憲法で法律の範囲内で条例を定めることができるよって言ってるから、条例の効力っていうのは、うん。 法律に劣るんですね。うん。でも、ただね、で、劣るからって言って、じゃあ、なんていうのかな、法律に定めがなかったら、それができないかっていうと、そういうわけではないわけです。例えばですけど、京都だったら、風致地区とかってあるじゃないですか。その、景観の保存のために、いろんな規制がされてるわけですよ。それって日本全国でされてるわけではないし、京都だってどこでもかんでもね、その風致、その景観の保護が大事だって言って規制がされてるわけではないですよね。うん。で、こういうふうに京都っていう特殊性に鑑みて、やっぱりその一定程度の規制が必要だっていうことで、そういう京都らしさを守るために制定される条例っていうのもあるわけです。うん。で、これはだから法律ではコントロールできないですよね。法律で、要するに国会で国民の代表が集まるとこで京都をどうするかみたいな話をしてもしょうがないわけでね。京都らしさ、京都をどうするかっていうのは京都の、まあ、市議会なり、府議会なりで話し合うってことになってるわけですね。例えばですけど、この今、三条寺町にいるわけですけれども、この界隈は、確か路上喫煙禁止されてますよね。三条通りはどうなんかなとか、六角とかも路上喫煙禁止っていう立て看板とか立ってると思うんですけど、あれはだから条例の規制なんですよ。うん。で、過ちを取られると思うんですけどね。で、それってやっぱりその、まあ、喫煙自体が良くないってこともあるし、やっぱりその、吸い殻ね、道に、あったらやっぱりね、京都って観光客の方もたくさん来られるし、いろんなこの街中とか歩いてる人も多いのに、ね、あんまりやっぱり景観的にもよろしくないし、まあ受動喫煙が良くないってことも言われてるし、みたいなことで、喫煙がだいぶ今、締め出されてますよね。こういったことも、その地域の特殊性に鑑みて制定されてるので、条例で決められてることが多いです。多いと思います。で、そうですね、受動喫煙、のなんとか条例とかいろんなのがあると思うんですけどね。例えば大丸とかでも、だからそういうことで、こう喫煙コーナーみたいなのがこう、設置されてて、もうそこだけはめちゃめちゃもくもくしてるっていうエリアがあったりすると思うんですけどね。なので、まあそういうふうに、京都らしさとか、京都の特性を守るためとかね、そういったことから、京都市議会とか京都府議会とか、あと京都市長さんとか、府知事さんとかが、条例を定めている規則っていう形であったりもするんですけれども、定めてるよっていうふうに、もう法律と条例っていうのは、全然だからちょっと種類が違うもんなんですね。ただし法律の方が効力は強いよと。で、いろんな、で、これ当然ね、お気づきの方いらっしゃると思うんだけれども、じゃあ、法律と条例がこう真っ向から反発するような時ってどうなるのっていう問題は生じうるわけですね。うん。例えば、ある地域では非常に厳しくある行為が規制されているのに、ある地域では全然そんなことはないと。じゃあこれって、なんか、その住む場所が違ったら、ある人は同じことをやっても、例えば処罰されるのに、ある人は同じことをやっても、地域が違うために処罰されないっていうのは、不平等じゃないの?っていうような問題とかもあるわけです。実際にこれは憲法訴訟というか、裁判で争われた事件としてもあります。っていうふうに、こう、例えば条例を定める、今、なんかいいように言いましたけど、京都らしさを保護するためにとかっていうふうに、いいように言いましたけど、何事もそうですね、いい面があれば、悪い面がある。ね。で、それひっくるめて、まあ、人生だとか、そういう大きなこと言ってもしょうがないんですけど、そういうふうに抵触したときに、じゃあどうやって判断するのかっていうところを法律家が担っているわけですね。で、最終的には両者が争った場合には、だから裁判所に行って、裁判所で判断してもらいましょうっていうふうになるわけです。で、こんなふうにですね、法律と条例の抵触とか、条例って何とか、でもこんな、例えばね、国民の代表が作った、あるいは、その市民の代表、府民の代表が作ったものであるからといって、必ずいつも、じゃあそれが OK かっていうと、またそれは違う問題ですよね。皆さんご存知の通り。で、そんな時にはですね、ぜひ、なんか、例えば、自分はこんな目に遭ってるんだけれども、こんなことってちょっとおかしくないかなっていうようなことでもいいんです。こんな相談でもいいんですよ。なので、 こういったご相談とかがあった時に、ぜひ京都弁護士会っていうのを思い出していただきたいなと思います。で、そういう思いでこの放送をさせていただいております。というわけで、ちょっと綺麗にまとめてみたんですけれども、今年1年皆さんどんな年だったでしょうか？辰年でしたね。私、自分が辰年なんで、ドラゴンって自分のこと言ってるんですけれども、辰年大好きです。まあ、いろんなね、その震災、去年ですけどね、震災があったりとか、いろんなことありますけれども、皆さんどんな年の瀬を迎えでしょうか？またね、この放送もずっと続けていって、何かあった時に思い出してもらえる京都弁護士会でありたいなというふうに、京都の弁護士は考えています。はい。なので、まあ、Facebook ページ見ていただいて、リクエストとかご質問とかしていただいたりとか、皆様のお声を聞きたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、京都弁護士会がお送りした弁護士の実像と虚像、お別れの時間が近づいてまいりました。番組では番組と連動したブログもやっておりますので、三条ラジオカフェホームページの番組紹介ページをご覧ください。最後に京都弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないという方でも大丈夫です。京都弁護士会に電話してください。075-231-2378。多重債務に関する相談は初回無料です。収入が一定の基準を下回る方には相談料が無料になる制度もございます。ぜひお気軽にお電話をください。それでは弁護士の実像と虚像、この辺で。いつもありがとうございます。さようなら。